黙示録の11章の15節から19節の御言葉、この御言葉から今日は恵みに預かりたいと願っております。もう一度15節から読みます。さて、第7の天使がラッパを吹いた。すると天に様々な大声があって、こう言った。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。神の御前で座についていた24人の長老はひれ伏して神を礼拝し、こう言った。今おられ、かつておられた方、全能者である神主よ、感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。異邦人たちは怒り狂い、あなたも怒りを表された。死者の裁かれる時が来ました。あなたのしもべ、預言者、聖なる者、皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にも報いをお与えになり、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました。そして天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見え、稲妻、様々な音、雷、地震が起こり、大粒の雹が降った。聖書の御言葉は、礼拝を通して初めてその恵みに預かることの許されている御言葉であります。今日の黙示録は特にそのことを私たちに思い起こさせてくれます。14節を見ますと、第二の災いが過ぎ去った、見よ、第三の災いが速やかにやってくる。第三の災いが速やかになってくることを告げる第7の天使のラッパであります。しかし、そのラッパが吹き鳴らされた後、すると天に様々な大声があってこう言ったとあります。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。確かに第三の災いの到来を告げる第7の天使のラッパでした。しかし同時にそれは、この世の国と、この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。このことの始まりでもありました。まあ、これは黙示録ですから、ある意味で謎のようにことが語られていますけれども、御言葉を本当に主イエス・キリストを信じつつ、主イエス・キリストの救いに預かりながら聞く人々にとっては決して謎ではありません。確かに主の御言葉は巻物に例えられて7つの封印で封じられておりましたけれども、ほふられた子羊イエス・キリストがその封印を解くにふさわしいお方であり、また解くことのできるお方であり、その巻物を開いた、こうすでに私たちは見てきた通りであります。そしてその巻物は開かれて、さらに小さな巻物として、さらに幻は差し出され、それを取って食べてしまう。それを取って食べた者にとっては、また取って食べる者にとっては謎ではありません。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。これは主イエス・キリストが十字架にかかり復活して、そして40日にわたって弟子たちに神の国のことを教えてくださった後、天に昇られた時、どこへ主が昇っていかれたか、父なる神の右に座したと、こう聖書は教えるわけですね。父なる神の右に座した。 エペソの信徒への手紙の一章ではそのことを語ってこうあります。一章の17節からを読みますとこうあります。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも備えられるあらゆる名の上に置かれました。このキリストが父なる神の右に座して、いよいよ統治されるお方として天に昇られたということですね。イエス様も弟子たちのもとを離れて天に昇って行かれるときに、私は天と地の一切の権能を授けられている、見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃって天に昇って行かれました。このお方を信じている、これがキリストの教会であります。共におられるというのは、本当にこのエペソの信徒への手紙の1章の22、23が語る通りです。神はまた全てのものをキリストの足元に従わせ、キリストを全てのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。このように共におられるということです。まあ、神様を本当に礼拝する、しかもイエス・キリストにおいて礼拝する、キリストによらなければ、このお方の死によらなければ、またこのお方が復活して導いてくださったのでなければ、あるいは導いてくださるのでなければ、神様の御前で望みのないもの、また神様を礼拝することもできないもの、そのようにとにかくイエス・キリストにおいて礼拝する者たちにとっては、このことはその通り、アーメンであります。キリストが支配しておられる、すべてのものになさる名を持つお方として、すべてのものの上に立って支配しておられる。ただその支配の仕方が、私たちがいわゆる人間の力を振り回してこの世の王のように人々を従わせる、そのような支配ではないから、人々を自分の言葉で思うように動かす、そういう支配ではないから、まるで人々の足を洗うようにしてしもべのように使えるものとして、最後には自分の命さえ惜しまずに与えるものとしてご支配なさる王ですから、それが見えないわけです。罪ある目には見えない。神様の御前に本当に自分など何者でもない、本当に主の御名を呼ぶしかないものだとして近づくものでなければ見えないということ。自分に何か望みがあるかのようにして神様を礼拝している限りは見えないということです。神様の助けは借りたいけれども、自分の思うように神様に助けてはもらいたいけれども、それ以外の仕方だったならば、それはかえって迷惑だと、いらない、どこに神様はいるんだと、このように言うような仕方であるならば見えない支配です。しかし本当に貧しいもの、とにかく神様の御心通り私を助けてください、
何であれかんであれ神様の御心通り助けてください。もうとにかくそのようにしてください。そのように体を神様に預けるようにして皆を呼ぶ者、神様の皆を呼ぶ者、キリストの名によって呼ぶ者にとっては明らかなご支配です。忍耐強く、もちろん皆を呼び続けなければなりませんし、またその忍耐が呼ぶ者を形作り、また育てていく、神様の御心にかなうものに変えていく、どうしてもなければならない忍耐ですけれども、とにかくそのようなものにとっては叱りだということです。こういう統治ですね。これをこのヨハネは改めてこの幻で見せられているわけです。知らないわけではなかったんです、このヨハネはですね。実はイエス様から聞いたわけですし、イエス様が天に昇っていくのを見たわけですし、また人たちの間でそういうことだと言って励まし合ってもいたわけですし、だけども今パトモスという島に流されて、とても困難な状況の中で改めて霊に満たされて、霊に満たされて本当の礼拝、本当の何者にも妨げられない人間の罪や世の様々な誘惑にも妨げられない本当の礼拝の姿を改めて見たときに、この幻を見ているんですね。24人の長老たちが天に様々な大声があって語った言葉、この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった主はいよいよ限りなく統治される。この言葉に応じて16節、神の御前で座についていた24人の長老はひれ伏して神を礼拝しこう言った。今おられかつておられた方、全能者である神主を感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。こう言って落ちたというんですね。この24人の長老というのはヨハネの黙示録の4章、ここに登場する長老であります。ヨハネはその長老たちをこの時見ているわけです。そしてその長老たちの礼拝、その場所から様々な幻を見て今の11章に至っているわけですね。4章の1節からのところを見るとこうあります。その後私が見ていると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパが響くように私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った、ここへ登ってこい、この後必ず起こることをあなたに示そう。私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。その方は壁玉や赤目ののようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。こういう長老たちです。玉座からは稲妻さまざまな音、雷が起こった。また玉座の前には七つの灯火が燃えていた。これは神の七つの霊である。また玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。この玉座の中央とその周りに四つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若いお牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方。 一面に目がある生き物たちですけれども、その生き物たちの目には全てのことが映っていたと思うんですね。神様の栄光を映っています。また、世でいろいろなことが起きていることも映っています。でも、そのようなものを見る一面に目がある生き物たちが、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方。このように死を賛美すると、それに応じるように、9節。玉座に座っておられ、いよいよ限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れを称えて感謝を捧げると、24人の長老は玉座についておられる方の前に起立して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。まあ、こういうふうに応じたということです。まあ、24人の長老たちですね。主を礼拝する私たちの代表のような者たち。私たちと同じというのははばかられるような、まあそのような純粋な姿ですけれども、でもそのように神様を礼拝、讃えて、礼拝する者たち。まあこの者たちがまたこの十一章にも登場してですね、卑劣して神を礼拝し、その統治を讃えるわけです。この世の国は我らの主と、そのメシアのものとなった主はいよいよ限りなく統治される。イエス・キリストの支配、これを讃えていますね。それを受けて、それを讃える声、それを告げる声を受けて、神を礼拝し、こう言った。今おられ、かつておられた方、全能者である神主を感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。その支配はもう、確かに帰宅校を称えてるわけです。応じてるわけです。繰り返しになりますけれども、この世の王のように人々を自分に従わせて、しもべのように従わせる統治ではありませんから。人々を自分の思い通りに動かすことが、これが統治だとする統治ではありませんから。支配ではありませんから、本当に罪ある神様を恐れることにおいても、また従うことにおいても、賭けのある私たちには、それが見えたり見えなかったり、信仰があると言いながらもぼんやりしたり、またそれが全く見えなくなってみたり、そういう統治ですけれども、でも、統治された。そして、18節こう続きます。異邦人たちは怒り狂い、あなたも怒りを表された。死者の裁かれる時が来ました。改めてここで、第三の災いの中にあるんだなということをもう一度見るわけです。確かに災いの時が来ました。だけども、その中で、主を礼拝する24人の長老たちは、神様のご支配を見て、もうすでに神様のご支配が来たと応じているわけですね。これは、私たちが神様を礼拝する姿、その時に目指すべき姿でもあります。また見るべきものでもあります。そしてその長老たちは、そのような神様の怒りが表されたときに、異邦人たちは怒り狂った。怒りを持って応じたというわけですね。災いが、自分たちが招いた災いであるにもかかわらず、神様の怒りを見ることができないから。神様の御前にどのように歩んできて今があるかという、そういうふうには見ることができないから。自分の思い通りにことが進まないことに向かって怒りを表して、急に神などいるのか、あるいは神とはどのようなものだ、そのように応ずる怒りですね。しかしそのようには
神様を礼拝する者たちは応じない。主イエス・キリストによって礼拝する者たちは違う道を通って神様のご支配を認めます。まあ、そういう時が来たというわけです。確かにとても困難な時と思います。でも、主イエス・キリストを信じる者たちはとにかく神様のご支配を見る。そしてまたそのご支配の中で支えられもし、強められもし、また行くべき道を歩みます。こういう姿ですね。裁きの時、あなたのしもべ預言者聖なる者皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にも報いを与えない。その時には皆を恐れる者であるならば、その者がどういう役割を神様のもとで果たすか、それにも関係なく、その者が神様の御前で大物であるか小さな者であるか、認められ、人々から広く認められているものか認められていないものか、若いか年を重ねているか、そのものがどういうものか、そういうありとあらゆることに関係なく、とにかく皆を恐れる者には、主の皆を呼ぶ者にはですね、その時でもなお神様の御前にひれ伏して、神様を信じない、その信仰がどこにあるかわからなくなっている人々、あるいは神様を知らない人々は、神様に対して怒りを燃やす。まあ、実際神様に対して怒りを燃やすということはですね、神様を知らない者は怒りを燃やそうと思ってもその怒りは小さいんですね。知りませんから。むしろ一層怒りを燃やすのは、神様を知っているけれども、でもイエス・キリストにおいて本当に神様が示したままにその神様を認めてひれ伏していなければ、神様はこういうお方だと思ってきたのに、なんでこういうことがなされるんだと、その怒りが止まない。こういうことがあるのと。その怒りが、本当に神様の怒りに対して怒りを持って応ずる。その中で、皆を恐れる者、神様の御前で自分がどのようなものであるかをわきまえる者でもありますね。また、自分たちがどのように歩んできたかを神様の光のもとで、御言葉が指し示す通りに、自分に都合よくではありません。自分に都合がよく、良いところだけ、自分の歩みの中で取り上げてですね、神様、あなたの御前で私はこのこともあのこともしてきたのに、なぜこんなことですかと、神様に挑戦するものではなくて、そうではなくて、神様の光によく照らされて、神様の御前にひれ伏すもの、ひれ伏すもの、こういう者たちには報いをお与えになります。そのような中でもちゃんと報いがある。その報いも、これは信仰によって受け取る報いですね。信仰なくしてもですね、ああ本当に恵まれた、報いを与えられたと誰にでも分かるような報いとはいかないでしょう。でも本当に報いをお与えになり、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました。このように報いを受けた者たちがですね、ああ自分たちはほら報いを受けたぞと、ほら彼らは滅ぼされるぞと、こういう勝ち誇りはありえないと思います。敵のためにも祈れと教えられた主です。十字架の上でも決して人を罵ることはない。怒りをぶちまけるわけでもない。むしろ本当に取りなして行かれた主です。だからこの報いを受けた者たちの姿もですね、私たちの想像を超えていると思います。そういう報いです。その報いがあるからそういうものとなります。そういう報いです。そして天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見えた。これはイエス様が来られる前の時代、旧約の時代は、契約の箱というのは神様がそこにおられるという印です。そのようにその時人々にとっては神殿が開かれて、いつでも神様がそこにおられる。かつては一年に一回だけ特別なものだけがそこに入っていってですね、神殿の奥の奥です、
そこに入っていって、契約の箔があることを確認して、そこに仕えて、神様がおられることを人々の前に明かす。こういう箱です。でもそれがもう今や開かれて、主を信ずる者たち、皆を恐れる者たちには見えるということです。皆を恐れる者たちには、それが開かれて、ああ、主はいつでもおられるということが見えるということです。この時が来たんです。確かに第三の災いの時です。でも同時にその時は、決して一人でその中で心細く恐れながら一喜一憂して過ごす時ではなくてですね、主が統治された、主がご支配なさる中での第三の災いです。そしてまた主の皆を恐れる者たちには報いが与えられる第三の災いの時です。実はこの第三の災いの時が今だとヨハネは示されているわけです。その時以来、今日に至るまで、その時の中に私たちが置かれている。これもまた叱りだ。だけどももう一度繰り返します。主イエス・キリストの福音のメッセージは、恐れるな。目を覚ましていなさい。慌てるな。見るべきものを見て。見るべきお方を仰いで、主と共にであります。お祈りいたします。主よ、あなたを仰いで、どのような時も静まって、落ち着いた歩みをさせてください。主にある一人一人が、それぞれ使わされたところで、主からの知恵を豊かにいただいて、右に行け、左に行けというあなたの声を聞いて、何が正しいことで神に喜ばれ、完全なことであるかを選び、そして、あなたの皆を呼びながら、どんなに小さな一歩でも、その一歩を忍耐強く重ねていくことができますように、あるいは、とどまるべき時には、静まって、あなたによって呼ばれるまで、そこに留まって歩むことができますように。御手にこの願いまた委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の162番です。